今日はハルトです。9R3のポッドキャストへようこそ。今日は本の予約とレビューをします。砂川幸、補著大倉木は、治療の豪快なる障害派。明治から大正にかけて活躍し、一代で大倉財閥を築いた実業家大倉木は、治療の奇跡を描く伝記である。貿易は足場に建設、海運、製鉄など幅広い領域へ事業を広げた豪胆な行動力と、同時代に賛否を読んだ評価の両面に目配りしながら、その人物像に迫ることを狙いとしている。単なる成功譚ではなく、戦争契機と結びついた負のイメージや悪評にも触れつつ、なぜ彼が信頼を集め、巨大な事業体へと拡大できたのかを、商売水戸時代は異形から読み解く、読み物としての面白さを保ちつつ、金代に本の実業史と財閥形成を具体的に理解する入り口にもなる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一代で第五の財閥へ事業拡大の輪郭。本書の中心には、大倉木は治療が個人の商いから出発し、戦前に三菱、住友、安田に次ぐ規模と言われた大倉財閥へ伸長していく過程が置かれている。大倉は鉄砲商を起点に、時代の需要を読み取りながら貿易へ進出し、さらに関連する領域へと手を広げていったとされる。明治期は国家の金代化が急速に進み、軍需やインフラ整備、重工業化など、巨大な市場が生まれた時代である。著者はその環境の中で大倉が同機会をつかみ、事業の裾野を広げたかを人物中心の語り口でを、財閥史の教科書的整理よりも現場感のあるエピソードを通じて、成長の勢いと拡張のリズムを伝えるのが特色である。結果として読者は個人の才覚だけでなく、明治日本の制度、国際環境、産業構造の変化が事業家の跳躍を可能にしたことを実感しやすい。次に、責任と信用取引の基礎を徹底する商人倫理、大倉の商売の核心として繰り返し示されるのは、責任と信用の重視である。外国商人との取引が増える中で。日本の商人は約束を守らないという不信が語られた時代は異形に触れつつ、大倉は質の良い品を扱い、約束を果たし、迅速で誠実な取引を積み重ねることで信頼を獲得したと紹介される。これは派手な武勇伝とは対照的に、日々の実務の積み上げが、長期的な信用を作るという地味だが、普遍的な論点を浮かび上がらせる。著者は大倉を豪快な人物として描きながらも、成功の土台には、取引相手と社会からの信用を失わないための自己規律があったと示す、伝記としての面白さに加え、ビジネス史の観点からは、信用が資本や情報に先立つ競争力になり得ること、また信用が一朝一夕に形成されないことを、具体的な生き方として理解できる構成になっている。さらに、石門神学の影響、実践的倫理が経営観を支える大倉木は治療の精神的支柱として、本書では石田梅岩を開祖とする石門神学の影響が強調される。石門神学は商人の倫理、正直さ、勤勉、倹約などを説く実践的思想として知られ、大倉が若年期に学んだことが、その後の判断基準になったという見取り図が示される。ここで重要なのは、思想が抽象的理念として飾られるのではなく、約束を守る、責任を負う。取引を誠実に行うといった具体的な行動規範へ結びつけられて語られている点である。明治の事業家は、西洋型の資本主義制度を導入しながらも、商人道徳や家の規範を拠り所にしていた場合が多い。本書は大倉を通じて、近代日本の資本主義が倫理と実利の緊張関係の中で形作られたことを読者に意識させる。経営思想史の専門書ほど体系的ではないが、人物の生涯を媒介にして、倫理が事業の継続性や対外信用と連動するという論点をつかみやすい、そして、豪快な逸話が示す決断力と人間像、タイトルが示す通り、本書の読みどころは、大倉の豪快さを伝える逸話群にもある。例えば、移動中に部下を置き去りにしたことを理由に、船を引き返させたといったエピソードが語られ、型破りな行動力と情の厚さ、そして賛否を呼ぶ強引さが同時に浮かび上がる。後者はこうした話を単なる武勇伝として消費させず、当時の実業家が意思決定の遅れを致命傷としえた環境に置かれていたことや、組織運営における統率のあり方を考えさせる材料として配置している。読者は大倉の行動が魅力的に映る一方で、現代的なコンプライアンス感覚からは危うさも感じる。その緊張感こそが人物つたとしての立体感につながる。豪快さは天性の気質だけでなく、信用や責任の観念と結びつき、ここぞという局面での決断として発言したのだという読みが可能になり、成功の背景を単純化しない構成になっている。最後に、 強化が割れる人物像、戦争への悪徳商人という影と社会貢献、大倉喜和治郎には、世にも稀な小傑という称賛だけでなく、戦争や野士の商人といった批判的イメージがつきまとってきた。本書はそのような負の評判に触れながら、どのように人物を捉え直すかという問題意識を持つ。著者の筆致は総じて好意的と受け取られやすい一方で、単純な美化に終わらせず、評価が二分する理由を読者が考える余地を残すことが重要な論点になる。また大倉は事業の拡大だけでなく、教育機関の創設や文化財保護、慈善的活動にも関わったとされる。川崎ゆかりの人物紹介などでも触れられるように、大倉集古館の創設者としての側面は、資本の使い方という観点からも象徴的である。こうした鉱材兵器の視点によって、金代化を推進した実業家を、成功者か悪徳商人かの二択で片付けず、時代の構造と個人の意思の交差点で読み解く姿勢が促される。結論として、大倉喜和治郎の豪快なる生涯派、明治大世紀の実業史、財閥史に関心がある読者はもちろん、人物の決断と行動から商売の原理をつかみたいビジネスパーソンにも向く。体系的な経営フレームワークを学ぶ本ではないが、信用を積み上げることがいかに時間のかかる資産であるか、そしてその信用が大きな取引や対話、異関係の局面で決定的に効くこと、具体的な生涯の流れとして理解できる点が実利的である、さらに戦争契機と結びつく負の評価、強端左右への危うさ、文化や教育への投資といった複数の顔が併記されるため、金代に本の資本主義を英雄譚だけで見ない視点も得られる、同時代の実業家伝外人家に傾きがちな中で、読ませる逸話と評価の揺れを材料に、人物像を立体的に捉えようとするところが本書の持ち味である。渋沢栄一など著名な実業家の周辺読書としても、同時代の別タイプの成功者を知る補助線になり、金代化の現場を複眼で眺める助けとなる。ご支援いただける場合は砂川幸雄。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。